では、聖書を拝読いたします。創世記の、4章の最後の部分25節から、少し長いですけれども、32節までお読みいたします。創世記4章25節から。アダムは再び妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けた。カインがアベルを殺したので、彼女は神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいましたと言った。セツにもまた男の子が生まれた。セツは彼の名をエノシュと呼んだ。その頃人々は主の名を呼ぶことを始めた。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女に彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福し、彼らの名を人と呼ばれた。アダムは130年生きて、彼の似姿として彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。セツを産んでからのアダムの生涯は800年で、彼は息子たち、娘たちを産んだ。アダムが生きた全生涯は930年であった。こうして彼は死んだ。セツは105年生きてエノシュを産んだ。セツはエノシュを産んでから107年生き、息子たち、娘たちを産んだ。セツの生涯は、全生涯は912年であった。こうして彼は死んだ。エノシュは90年生きてケナンを産んだ。エノシュはケナンを産んでから815年生き、息子たち、娘たちを産んだ。エノシュの全生涯は905年であった。こうして彼は死んだ。ケナンは70年生きてマハラルエルを産んだ。ケナンはマハラルエルを産んでから840年生き、息子たち、娘たちを産んだ。ケナンの全生涯は910年であった。こうして彼は死んだ。マハラルエルは65年生きてヤレデを産んだ。マハラルエルはヤレデを産んでから830年生き、息子たち、娘たちを産んだ。マハラルエルの全生涯は895年であった。こうして彼は死んだ。ヤレデは162年生きてエノクを産んだ。ヤレデはエノクを産んでから800年生き、息子たち、娘たちを産んだ。ヤレデの全生涯は962年であった。こうして彼は死んだ。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年、神と共に歩み、息子たち、娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。メトシェラは187年生きてレメクを産んだ。メトセラはレメクを産んでから782年生き、息子たち、娘たちを産んだ。メトセラの全生涯は969年であった。こうして彼は死んだ。レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けた。この子は主が呪われたこの地での私たちの働きと手の労苦から 私を慰めて、くれるだろう。レメクはノアを産んでから595年生きて息子たち、娘たちを産んだ。レメクの全生涯は777年であった。こうして彼は死んだ。ノアは500歳になった。そしてノアはセム、ハム、ヤフェテを産んだ。天の父様、人類の初期の歴史を紐解いてまいります。今の状況とかなり違いますけれども、神様のご計画が一つ導かれることをどうかこの箇所を通して知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回、3章、4章を通して、最初の人類が罪を犯したために、人類と世界は滅びの束縛に置かれることになったことを見てきました。それは今も変わっていません。そして、神様は、裁きだけでなく、救いの約束を与えて世界を導いて行かれます。人の罪はカインをはじめ人類の全子孫に及んでいることを私たちは見ました。そしてこのノアの時代に罪は極まり、神様は洪水を起こして地上から人類を滅ぼすことを定めましたけれども、ノアに救いの船、箱舟を作らせて人類が生きながらえるようにされました。そして人類は洪水を経て新たな出発をいたしますが、しかし罪はなおこの敬虔な家族から再出発しても広がってしまったというところまで続きます。罪は放っておけば、とどまるところを知らないという状況があります。その中で神様は忍耐をもって人類が罪が極まらないように守り、また救いの約束を成就して行かれます。今日はこの洪水と救いの箱舟を中心に見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、今日の創世記を通して神様の真実と、また私たちの罪の深刻さを改めて知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。系図が、今読んだように続いていまして、当時、アダム、エヴァ、そして、息子たちが、大変長寿の中で生まれて行き、人類はどんどん広がって行きます。今子沢山でもそれほど二桁いくことはなかなかないと思いますけども、子供が与えられ始めてから800年や900年生きて次々に生まれると子供の数は数百いってもおかしくないという状況で、人類はすごい勢いで増えていきました。そして今は そうですね。孫の次は、やしゃご？あ、ひ孫。そして、やしゃご。どころでないという状況の中で、もう増えていきました。まあ、そんな中で、祝福が広まれば良いんですけども、そうではなかったことが記されています。さて、創世記の4章のところから見てまいります。アダムとエヴァを通して、カイン、アベルが生まれましたけども、カインがアベルを神様の警告を無視して殺してしまい、また放浪して行くようになります。神様は二人に子供をもう一人与えました。その名はセツ。そして主の名を呼ぶことを始めたと。救いの希望を覚えて祈り、また礼拝を捧げることを人々は学んできました。もう節の次の子供エノシュの時代にはもう人々という状況になっていたのでした。五章に入りますと、神様が人類を創造されたことを振り返りつつ、系図がこの五章全体でノアまで続いて行きます。そしてたびたび系図が出て行きますけども、創世記において同じ形で1代目2代目3代目と記録が、続いていきます、何年生きて、つまり生まれてから何年で、子供を、産んだ、つまり儲けた、そして産んで後何年生きて、息子娘たちを産んだと、最初の、子供だけでなく、まあ、大勢の子供を設けた。そして、その人の一生は何年であったと。それは今と比べて、もう900年以上ですので、大変長命でした。私たちが900年生きたら、生まれた時は何年かというと、江戸時代でさえ370年ぐらいですか。どこまで遡ればいいんですかね。戦国時代、室町時代、鎌倉時代、平安時代、奈良時代、そこまでいくかな。大化の改新が640年、そこまではいかないんですね。でも相当昔まで歴史を見てきたということになります。今年号間違えてました。ごめんなさいね。うろ覚えでした。で、その一人一人の、言及についての最後が、こうして彼は死んだという言葉で終わっています。これが、一人一人の生涯でした。産めよ増えよという言葉は成就していくと同時に、善悪の知識の木の実を取って食べるその時あなたは必ず死ぬという神様の警告の通りになりました。ただ唯一例外がありました。エノクです。彼の地上での生涯は、 365年、子供が生まれてから300年ですけども、神と共に歩んだ彼は、5章24節にありますように、神のもとに引き上げられました。そのような地上の生涯の終わりを経験された人は、他に二人、記録されています。モーセについてははっきりしないし、彼の死体をっていうから、ちょっと怪しいなというわけは、いうことはあるんですけども、モーセの死については、よくわかっていません。そして、生きたまま天に挙げられた人がいまして、エリアです。彼は、火の戦車に乗せられて、エリシャが叫ぶ中、天に挙げられていきました。神と共に歩んだこの信仰者が天に引き上げられた。それは神の国を予表するものでした。このこうして彼は死んだという言葉は実は11章の系図、次回学んでいきますけども、11章の10節、16ページですけども、そこで改めて、ノアの子孫ですね、セム、セムの、系図が始まったところでは、息子たち娘たちを産んだ、こうして彼は死んだとは記されていないんです。死んだと記されていないということは、この信仰者の系図が、確かに地上で死んだはずなんです。でも、それで終わりでないということを暗示しています。地を信じた者は、天の故郷にあって永遠に神と共に生きる。ですから、死んだのではないと、その希望が徐々に明らかになっていることがここで明かしされています。アブラハム、イサク、ヤコブの神であると死者の復活の真実性をイエス様が問われたときに、神であるということは、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、だったではなく、であるということは、神がその人を生かしておられ、そして神様は生きているものの神だから、その人を生かしていらっしゃる、ということを通して、イエス様は、復活は、死者の復活はあるのだ。永遠の御国はあるのだということを、 それを認めないサドカイ人たちに証明されました。そしてイスラエルの民は、だからこそ信仰の祖先たちと天で再会できるという希望を抱き続けてきたのでした。私たちも毎年、墓前礼拝で記念会を持ちますし、そこで名前を読み上げます。まあ、全部は、読み上げきれないんですけれども、その名を呼ぶということは、天で再会できることを、思い起こすのです。どうか私たちの家族が共に主を信じて、そして地上の生涯を終えてもまた天でまた会うことができるという希望の中に証を残していきたいと願っています。そのために祈りましょう。さて、もう一つこの系図で、洪水については後で詳しく見ますけども、洪水前は死が入ったとしても900年以上みんな生きていました。しかし洪水が終わった時に、徐々に人類の寿命が短くなっていることがわかります。ノアは洪水前に生まれて数百年生きてから洪水を経験しましたが、彼の生涯は約600年でしたね。そしてだんだんとセムが500年、そしてアルパクシャでは ここでは子供を産んでからですからやっぱり400年、そして200年、そして100年、200年というのが人類の寿命となり、そして最終的に無事に生きても100年少しというふうに今なっています。過酷な環境ですともっと短いんですけれども、それは洪水によって地球の環境が激変したため、人が長生きできなくなったことを示しているのではないかと言われています。さて、5章まで見てきましたけど、6章に入っていきましょう。6章の冒頭1節から3節を読み出します。さて、人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれたとき、神の子らは人の娘が美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の弱いは120年にしようと。神の子、そして人の娘という言い方をされています。天使は結婚しないとイエス様もおっしゃったので、これは神様を信じている人たち、そして方や信じていない人たち、信仰者と、まだ、信仰を持たない、方たちと、 区別しているのが正しい解釈だと言われています。しかしそこに隔てが壊れて信仰者同士ではない結婚が始まりました。ともすれば人は安易な方に悪い方に流れてしまいがちです。またその結婚の経緯も美しいのを見てと美と力、これが神様を信じない方たちの崇めるものです。それに惹かれての結婚は神様の方には向かいません。こうしてだんだんと信仰が堕落していきました。神様は人の弱いは120年にしようと、寿命をその辺で終わらせようというふうにされたというよりも、裁きまで猶予は120年ほどではないかと言われています。またその中で強大な氏族が生まれたということがネフィリムという名にあります。5節から7節をお読みいたします。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを悔やむ。神様は人類を滅ぼすことを決められました。しかし8節、しかしノアは主の心にかなっていたと。後にソドムとゴモラがロトたちモロとも滅ぼされようとしていたときに、神様は正しい人がいるならば滅ぼすまいとアブラハムの取り足を受けて約束されました。神様はご自身を信じて救いを求める者を決して見殺しにはされません。この悪に傾く時代にありまして、ノアは神と共に歩むものでした。旧説にある通りです。神様はノアに告げられました。13節にお読みいたします。神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、うんぬんと続いて、ボス、警告と、救いの箱舟を作るようにと命令を与えました。そしてこの箱舟に、家族を、また、信じる者を、乗り込ませ、また、生き物を生かすためにつがいで乗り込ませて、世界が滅びないように神様はノアに託しました。22節、6章22節をご覧ください。 ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったとあります。ノアの洪水が起こるまで約100年、計図を見ますと、ノアが600歳の時に洪水が起きますけども、それは、息子たちが、生まれた時、五章の32節に、ノアが500歳になった時、なった後にセムハムヤペテを産んだとあります。そして6章10節に、ノアは3人の息子セムハムヤペテを産んだとあり、その後に神様は警告を与えます。そして7章の6節、ノアは600歳であったが、その時に大洪水が起こり、大水は地の上にあったとあります。100年の猶予があったわけです。そしてノアは義を述べ伝えたと新約聖書にありますように、神様の警告と救いの道を告げていましたから、もしこの警告を聞いてノアたちと同じように箱舟を作れば助かる道があったのでした。時間や資源は十分ありました。しかし人々はそれを本気にせず、飲んだり食べたり寝取ったりと自分の生活を謳歌するばかりな時に、突然洪水が襲ったのです。人の子がの日はノアの時と同じだとイエス様がおっしゃったように、救いの知らせを聞いても信じない人々がいました。この洪水の時が来る時に、主はノアに家族と共に箱舟に入るように命じ、また動物たちをつがいで箱舟のそばまで導き、彼らも乗り込みました。そして神様が箱舟の後ろの戸を閉められました。洪水は40日間水が増水し、そして地面が再び乾ききるまでに、翌年の7章11節に、第二の月の17日に洪水が始まります。そして水が増え、また天の水門が張り裂け、40日間増水し、地上の生き物が死に絶え、そして150日間水は増して行き、そしてそれから水が引き始め、2月から7月ですかね、山頂に、荒立て山頂に箱舟が とどまったというのが8章の7節、そして水が徐々に減っていき、地面が乾くのをノアは確かめ、大丈夫というまで、神様が良いというまで忍耐を持ってとどまりました。8章の14節を見ますと、翌年ですね、同じ第2の月の27日にやっと地面は乾ききったとあります。ですから、1年と10日、洪水が終わるまで、かかりました。主は、16節に、あなたは妻と息子たちと息子たちの妻たちと共に箱舟から出なさい。こうして、すべてのものが、出ました。20節、ノアは死のために祭壇を築き、そして生贄を捧げたことが記されています。ノアの祈りによって神様は、もう二度と世界を洪水では滅ぼさないと約束し、そしてその印として虹を与えられました。こうして人類は、再出発いたします。ペテロの手紙第2の3章の6節7節、第2ペテロ3章6節7節を読みいたします。その御言葉の上に当時の世界は水に覆われて滅びました。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの日まで保たれているのです。そして、同じく第一ペテロ三章の20節から21節をお読みいたします。第一ペテロ三章20節から、かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかな人たち、すなわち8人は水を通って救われました。この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約です。ノアの箱舟はキリストの予表でした。水は褒美をもたらす死を意味していました。キリストに頼ることによって、キリストのものとされることによって死をくぐり抜けて新しい命に生きるようにされる、そのことをノアの洪水と箱舟は証ししています。私たちも主の名を呼び求め、そして信じるときに救われる点では同じです。さて、このようにして人類は再出発いたしますが、その後人類は再び罪に陥っていきます。この箱舟をもう100年かけて作り、そして神の教えに従って、そこに逃れた、そして神様の裁きを経験した彼らですけれども、 その子孫は再び神様に逆らってしまいます。9章の20節以降に、ノアも酒によって集体を晒したということがあり、そして人は再び暴虐を行うようになり、そして11章に入ります。当時まで人類は共通の言葉を持って互いに意思疎通できました。一節、さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。そしてこの人類は集まってシンガルの地、今のメソポタミアの地ですけれども、そこに集まって散らされないようにと考えました。世界は住みやすいところばかりではありません。しかし神様の御心は全地に満ち増え広がれということでした。しかし神様に逆らってここに留まり続ける。そして高い塔を築いて神様に肩を並べるものだということを示そうとして、天に届く塔を建てようと皆が協力して技術の粋を集めて建設を始めました。石の代わりにレンガ、漆喰の代わりに歴史、アスファルトですね。こうして規格に合った建材を積み重ねていくことで高い塔を築こうとしました。こうして神様の御心に人類は協力して立ち向かったのです。神様はそれを見て言われました。天から火を下して滅ぼしたんではありません。11章の6節からお読みいたします。主は言われた。見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。9節、それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされたからである。人が一致するときに大きな力を発揮できるんですけども、しかし神様抜きの一致は神様に逆らう点での一致になってしまい、それは悪をどんどんと増していってしまうことになります。神様は人類を滅ぼすことをしないと誓われたその誓いを守られ、そして彼らが自らバラバラになって、そして罪が極まることがないようにされました。言葉が混乱して互いに通じないことは不便なことでもあります。そして通じないゆえに争いが起こることもあります。しかしそれでも 強大な勢力として集まって神様に逆らうことよりも良いのです。滅亡の道を、自滅の道を、人は、放っておくとそこに陥ってしまいますね。まあ、歴史を、世界の歴史を見ますと、文明が発展しては自滅していくということを繰り返しています。古代文明も、そうでした。ローマ帝国が滅びた根本原因は何かというと、結局堕落してしまったということだったんです。不道徳が、まかり通って、自滅していくのです。一時、一致して強大な文明を築きます。強大な、権力を振るいます。しかしその端でどんどんと人は堕落していき、脆弱化していき、そして崩壊してしまうんです。全類がもし、人類がもし一つだったら、強大な帝国のまま、自滅しま、してしまって、もう取り返しがつかなくなります。しかし散らされていれば、そのリスクを分散できたわけなんですね。神様がこうして人類が通じ合わないようにされたのも、神様の深い考えによる憐れみです。そしてこの言葉の、通じない言葉、キリストの救いによって正しい方向で克服されていきます。それは、ペンテコステの奇跡では、学ばなくて、他の国の言葉で、神の言葉を伝えましたけども、その奇跡はやみましたが、今は神の言葉を伝えるために、他の国の言葉をそれぞれが学んでいって、多様性を維持しつつ、言葉や文化の違いを克服して一致していくという道を神様は切り開いてくださいました。私たちはこの世界宣教の働きを担い、そして一人でも多くの方が救われて神の国が築かれていくように、その一端を担う者として福音を委ねられて、日々主の業に励みます。ここにも神様の深いご計画があることを覚えましょう。もし外国語なら学ばなくてよかったら、どれだけ楽かなとも思うんですけども、それはそれで弊害があったわけなんですね。今私たちは苦労しますけども、違いを超えてキリストを証しし、また一致していきましょう。このように神様は世界を導いてきました。そして人類が洪水によって再出発しても罪はとどまらなかったということが確かめられました。つまり良い人たちだけを集めたって罪はなくならないんです。そこで神様は救い主を送り出すための民族を一人の人から起こして救い主を送るという、また遠大な計画を導いて行かれます。アブラハムの系図がこの11章の後半にありますけども、女の子孫から悪魔の技を打ち砕く、傷を受けつつ打ち砕く器が起こされるように、この信仰者の系図はなお続いていき、キリストに至ります。お祈りいたします。天の父様、 創世記の中でおびただしい出来事が続いていきます。その中に神様の一貫した計画があることを、そして愛と憐れみがあることを私たちは見ていけますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。